こんにちは、宮田智美です。10月も終わりになってきて、なんか朝晩とかずいぶん冷え込むようになってきて、でこう寒くなってくると、タラちゃんが、我が家の猫がこうお布団に入ってきて、夜なんかもう湯たんぽ代わりになってくれて、そうすると、ああ、なんか秋も深まってきたなって思います。お家の周りは、この間ちょっと冬野菜の種をまいたりして、で今その芽が出てきてきていて、大根とかカブとか、葉っぱもの冬菜とか、そういった芽がぴょこぴょこ出てきて、であとレンゲの種も、レンゲのお花の種も今年ちょっと植えてみて、その芽も今出てきたので春が楽しみです。そう、最近冬に作っておいたお味噌がようやくできて、蓋を開けてみて、今は新米と新しい、手作りのお味噌といただいてるんですけれども、お味噌は手作りしました。とっても美味しかったですね。冬に作業場でお味噌も毎日作っている人たちと一緒に、お友達10人近く、たくさんの人でこうお味噌作りにこう参加して、みんなで作ったんですけれども、だから一人で全部作ったわけじゃないんだけれど、でもだから大豆をなんか茹でてあって、でその大豆に塩を混ぜたり、であと麹とこう混ぜたりとかして、でそれをこうたくさんの、10人分ので、1人10キロとか20キロとかの単位で作れますから、すごく量がたくさんあって、で大豆なんかをみんなでこうかき混ぜたりするんだけれども、でその時すごくこう大豆と麹とこう混ぜてる時に、手がすごくしっとりするのが分かって、なんか手がすべすべになるねなんて話をしてたら、お味噌を作ってる人たちが、やっぱりお豆腐とかお味噌とか作ってる人は手がきれいなんだよって言って、手がすべすべになるよって言ってたから、なんかお友達とみんなで、もうなんかこの中に顔までうずめたいねって、そんな話しながらお味噌作ってたんですけれど、でお味噌はその後こう麹と混ぜて、かき混ぜて、で潰して、で潰したものを今度団子みたいにして、パンをこねるみたいにこう、団子っていうか、団子ですよね、ちょっとこう手で握れるぐらいの団子を作って、でそれをこう、容器にこう叩きつけるようにボンと入れていくんですよ。でそうすると、もうほんとパンを種を叩く時みたいに、こう上から下に思い切ってボンってこう投げ入れるようにして、でそれで空気を抜きながら、お味噌をその容器に詰めていくんだけれども、で容器に詰めて、さらに空気を抜くようにして、こう手で押し付けていって、それで完成なんですけれども、で、あとちょっとこう蓋をしたりして、で何ヶ月か寝かして、できるだけ涼しいところ、本当床下があれば床下とか、そういう涼しいところに置いておいて、夏が過ぎるぐらいまで、夏にこう腐敗発酵が進むから、夏過ぎて、今ぐらいとか、もうちょっと早くてもできてるのかな、で人によっては何年とかってお味噌寝かす人もいますし、で私はつい最近そのお味噌の蓋を開けて、でなんか初めてお味噌は初めて挑戦だったから、お味噌の蓋を開けるとき、蓋を開けて美味しいって、美味しそうっていう感動よりも、まずはびっくり、すごいカビがいっぱい生えてるんですよね。で、でもそれは作業場の人とかから聞いていたから、カビが生えてるから驚かないでねって、でもそれ上の方だけ取れば大丈夫だからっていうのを聞いてたから、 でもそれ聞いてなかったら大失敗ってきっと思うんじゃないかなっていうぐらいこうカビが入ってたりして、でもまあそれをきれいに取って、上の方だけ取るともうその下には美味しいお味噌がこうちゃんとできていて、今も毎日そのお味噌汁、お味噌使ってお味噌汁いただいてます。今なんだかお話ししてる間もずっとお膝に、我が家の猫のタラちゃんがずっとこうくつろいで毛繕いをしていて、なんかペチャペチャ体を舐めてる音が聞こえてるかもしれないんですけれど、なんかずっとリラックスして一緒にお話聞いてます。今も 毛繕いしてます。先月、おかか象展を見に行ったんですけれども、おかか象さんっていう人は「隣のトトロ」からスタジオジブリで美術背景画を描いた担当した人なんですけれども、その人の展覧会を見に行ってきて、で、映画を見ていた時とかは「隣のトトロ」とか、あと「隣のトトロ」は日本の、ちょっと昔の風景なんかで、で、「もののけ姫」は日本の元太古の風景っていうことで、なんかすごくやっぱり印象に残っていて、そういう人もたくさんいるから、本当にこの展覧会にはたくさんの人たちが来ていて、もうやっぱり隣のトトロなんかはもう本当に人気で、もうなかなか見れないぐらい毎日毎日たくさんの人が来ていたみたいなんだけれども、やっぱり私もすごくその風景になんか懐かしい感じとか、わ、行ってみたいな、こういうところに住みたいなって映画を見てる時はすごく思っていて。でも先月展覧会を見に行って、で今は、隣のトトロの風景とまではいかないかもしれないけれど、ちょっとそういう感じのまだ残る場所に今越してこれて、で「もののけ姫」の舞台にもなった屋久島の原生林、そこも映画を見た後に見に行く機会あ、遊びに行く機会があって。屋久島の森の、空気をすごく感じることができたりして、だから今回その展覧会を見た時は映画を見ていた時と違って、もっとこう風景が身近、なんか匂いとか、温度とか、こう風の感じとか光の感じとか、すごくそういうのまでこう絵を見てて、ああ分かるなとかって共感できるような感じがすごくあって、それがすごく良かったですね。で、あと「隣のトトロ」の風景の中で、大好きなシーンの一つに猫バスが田んぼの上をさーっと渡るシーンがあるんですけれども。見てない、みんな見てるかな、普通の人たちには、田んぼにいる普通のおじちゃんとかおばちゃんとか、普通の人たちにはその猫バスがさーって通り抜けていっても、それは風にしか見えないけれども、主人公のさつきとかめいとか、子供にはその猫バスの姿が見えるっていう風になっているんだけれども、その猫バスがさーって通り抜けていった時に、こう田んぼに風がさーって通る、田んぼにその風の通り道ができるのが、なんかすごく好きなシーンで、でそれはこっちに越してきてからも すごく思ったんだけれども、こう、まあ、今はちょっと稲刈りされちゃってそんなに青々としてないけれども、もう初夏の頃とかの田んぼが本当に緑がいっぱいになって、もうこうすごい草原が広がってるみたいにこうなってる時とかに、こうその田んぼの間の道なんか歩いてると、さーっとこう風が吹いてきた時に、ほんと風の跡というか、風自体は見えないのに、その風の跡というか、風の通った跡がちゃんとこう田んぼの稲の倒れた影というか、そういった田んぼの緑が風を教えてくれるっていう感じがあって、それがすごくなんか不思議というか、ドキドキしちゃうような風景で、まあ、何気ない風景なんだけれども、風の通り道を、稲が教えてくれてるんだってすごく思って、でその時に実はもうアイデアスケッチ、こう描きたい絵のイメージがあって、もうスケッチしてあるんだけれども、猫バスじゃないんだけれども、そういう稲穂を渡る女神様の絵、風みたいな、風の神様みたいな、なんかこう稲穂の上を渡っていく、そういう人の姿の絵を描きたいなと思って、いつか絵にしたいと思ってます。今日もまた一つ絵を紹介したいと思います。さっきちょっと森の話をしたので、森のタイトルのついた絵を紹介したいと思います。ディープフォレストっていう題名の、まあ、深い森っていう題名の絵なんですけれども、2人の女の人が向かい合っていて、でその女の人っていうのは、頭にこう木のてっぺんというか、こう葉っぱが茂っていて、髪の毛なんか茶色していて、まあ、木そのもののような、木の女神様がこう向かい合ってるような感じの絵で、それは割とこうイメージもこうはっきりとこう浮かんできたような絵だったんだけれども、で、まあ、展覧会でその絵はもう展覧会で一度出してるんですけれども、まあ、絵を見に来てくださった人の中に、その絵にこう物語をつけてくれた人がいて、でこの2人は双子なの？って聞かれて、まあ、同じような顔をして向かっているから、双子なの？って聞かれて、双子って、2っていう数字はこう別れる、離れるっていう意味があるから、この2人は別れちゃうのかな、僕はそんな想像したよ、なんていうこう話をしてくれた人がいて、まあ、その人はもっと上手になんかお話を膨らましてくれたんだけれども、なんか私もその人の話に引き込まれてしまって、いや、この2人はそういう森の、深い森の番人だったんだって、今はこうして一緒に森の番をしているんだけれども、いつかこうその仕事が終わった時にはこの2人は別れていってしまうのかな、ちょっとそう思うと、この切ないお話がその絵に生まれてしまったりして、なんか深い森、ちょっとこう深い切ない心までこう生まれてくるのかなみたいな、それは本当に展覧会をやって、まあ、来てくださった人の、まあ、お話がまた新しい物語を紡いでくれて、そういうのってすごく展覧会をやってよかったなって、宝物としてこう残るお話だなって思って、絵がまた大きく広がったような気がしますね。